富岳百景著者太宰治朗読渡嘉敷ゆりか。富士の彫刻広重の富士は85度、文鳥の富士も84度くらいけれども、陸軍の実測図によって東西および南北に断面図を作ってみると、東西縦断は頂角124度となり、南北は117度である。広重文鳥に限らず、大抵の絵の富士は鋭角である。頂が細く高く華奢である。北斎に至ってはその頂角ほとんど30度くらい、エッフェル鉄塔のような富士をさえ描いている。けれども、実際の富士は鈍角も鈍角、のろくさと広がり、東西124度、南北は117度、決して周伐のすらと高い山ではない。例えば私がインドかどこかの国から突然わしにさらわれ、ストンと日本の沼津あたりの海岸に落とされて、ふとこの山を見つけても、そんなに驚嘆しないだろう。日本の富士山をあらかじめ憧れているからこそワンダフルなのであって、そうでなくて、そのような俗な宣伝を一切知らず、素朴な純粋のうつろな心に果たしてどれだけ訴えるか、そのことになると多少心細い山である。低い、裾の広がっている割に低い、あれくらいの裾を持っている山ならば、少なくとももう 1.5 倍高くなければいけない。十国峠から見た富士だけは高かった。あれは良かった。はじめ雲のために頂が見えず、私はその裾の勾配から判断して、多分あそこあたりが頂であろうと雲の一点に印をつけて、そのうちに雲が切れて見ると違った。私があらかじめ印をつけておいたところより、その倍も高いところに青い頂がすっと見えた。驚いたというよりも、私は変にくすぐったくゲラゲラ笑った。やってやがると思った。人は完全の頼もしさに接すると、まずだらしなくゲラゲラ笑うものらしい。全身のネジがたわいなく緩んで、これはおかしな言い方であるが、帯ひも解いて笑うといったような感じである。諸君がもし恋人と会った途端に恋人がゲラゲラ笑い出したら軽縮である。必ず恋人の非礼を咎めてはならぬ。恋人は君にあって、君の完全の頼もしさを全身に浴びているのだ。東京のアパートの窓から見る富士は苦しい。冬にははっきりよく見える。小さい真っ白い三角が地平線にちょこんと出ていて、それが富士だ。何のことはないクリスマスの飾り菓子である。しかも左の方に肩が傾いて心細く、船尾の方からだんだん沈没しかけていく軍艦の姿に似ている。3年前の冬、私はある人から意外の事実を打ち明けられ、途方に暮れた。その夜、アパートの一室で一人でガブガブ酒飲んだ。一睡もせず酒飲んだ。暁、照陽に立ってアパートの便所の金網張られた四角い窓から富士が見えた。小さく真っ白で、左の方にちょっと傾いて、あの富士を忘れない。窓の下のアスファルト道を魚屋の自転車が疾駆し、おお、今朝はやけに富士がはっきり見えるじゃねえか、めっぽう寒いや、などつぶやき残して。私は暗い便所の中に立ち尽くし、窓の金網撫でながらじめじめ泣いて、あんな思いは二度と繰り返したくない。昭和13年の初秋、思いを新たにする覚悟で、私はカバン一つ下げて旅に出た。甲州、ここの山々の特徴は、山々の起伏の線の変に虚しいなだらかさにある。小島雨水という人の日本山水論にも、山のすねものは多く、この土に戦友、仙人の仙に遊ぶの言う、駿河如しとあった。甲州の山々は、あるいは山の下手者なのかもしれない。私は甲府市からバスに揺られて1時間、三坂峠へたどり着く。三坂峠、海抜1300メートル。この峠の頂上に、天下茶屋という小さい茶店があって、井伏鱒二氏が初夏の頃からここの2階にこもって仕事をしておられる。私はそれを知ってここへ来た。井伏氏のお仕事の邪魔にならないようなら、 隣室でも借りて、私もしばらくそこで占有しようと思っていた。井伏氏は仕事をしておられた。私は井伏氏の許しを得て、当分その茶屋に落ち着くことになって、それから毎日嫌でも藤と真正面から向き合っていなければならなくなった。この峠は甲府から東海道に出る鎌倉王冠の庄、ついたての庄にあたっていて、北面富士の代表観望台であると言われ、ここから見た富士は昔から富士山系の一つに数えられているのだそうであるが、私はあまり好かなかった。好かないばかりか軽蔑さえした。あまりにおあつらい向きの富士である。真ん中に富士があって、その下に河口湖が白く寒々と広がり、金景の山々がその両袖にひっそりうずくまって湖を抱きかかえるようにしている。私は一目見て狼狽し、顔をあからめた。これはまるで風呂屋のペンキ絵だ、芝居の掛け割りだ、どうにも注文通りの景色で、私は恥ずかしくてならなかった。私がその峠の茶屋へ来て2、3日たって、井伏氏の仕事も一段落ついて、ある晴れた午後、私たちは三ツ峠へ登った。三ツ峠、海抜1,700メートル、三坂峠より少し高い。急坂を這うようにしてよじ登り、1時間ほどにして三ツ峠頂上に達する。下かずらかき分けて細い山道這うようにしてよじ登る私の姿は決して妙いものではなかった。井伏氏はちゃんと登山服着ていられて軽快の姿であったが、私には登山服の持ち合わせがなく、どてら姿であった。茶屋のどてらは短く、私の毛爪は一尺以上も露出して、しかもそれに茶屋の牢屋から借りたゴム底の地下足袋を履いていたので、我ながらむさ苦しく、少し工夫して角帯を締め、茶屋の壁にかかっていた古い麦わら帽をかぶってみたのであるが、いよいよ変で、井伏氏は人のなりふりを決して軽蔑しない人であるが、この時だけはさすがに少し気の毒そうな顔をして、男はしかし身なりなんか気にしない方がいい、と小声でつぶやいて私をいたわってくれたのを私は忘れない。とかくして頂上に着いたのであるが、急に濃い霧が吹き流れてきて、頂上のパノラマ台という断崖のへりに立ってみても、一向に眺望が引かない。何も見えない。井伏氏は濃い霧の底、岩に腰を下ろし、ゆっくりタバコを吸いながら放屁なされた。いかにもつまらなそうであった。パノラマ台には茶店が3軒並んで立っている。そのうちの1軒、牢屋と老婆と2人きりで経営している地味な1軒を選んで、そこで熱い茶を飲んだ。茶店の老婆は気の毒がり、本当にあいにくの霧で、もう少し経ったら霧も晴れると思いますが、富士はほんのすぐそこにくっきり見えます、と言い、茶店の奥から富士の大きい写真を持ち出し、崖の端に立って、その写真を両手で高く掲示して、ちょうどこの辺に、この通りに、こんなに大きく、こんなにはっきり、この通りに見えます、と懸命に注釈するのである。私たちは番茶をすすりながら、その富士を眺めて笑った。いい富士を見た。霧の深いのを残念にも思わなかった。その翌々日であったろうか、井伏氏が三坂峠を引き上げることになって、私も甲府までお供した。甲府で私はある娘さんと見合いすることになっていた。井伏氏に連れられて甲府の町外れのその娘さんのお家へお伺いした。井伏氏は無造作の登山服姿である。私は角帯に夏羽織を着ていた。娘さんのうちのお庭にはバラがたくさん植えられていた。母堂に迎えられて客間に通され、挨拶して、そのうちに娘さんも出てきて、私は娘さんの顔を見なかった。井伏氏と母堂とは大人同士のよもやまの話をして、ふと井伏氏が「おや、富士」とつぶやいて私の背後の投げ石を見上げた。私も体をねじ曲げて後ろの投げ石を見上げた。富士山頂大噴火口の鳥瞰写真が額縁に入れられてかけられていた。真っ白い睡蓮の花に似ていた。私はそれを見届け、またゆっくり体をねじ戻すとき、娘さんをちらっと見た。決めた。多少の困難があっても、この人と結婚したいものだと思った。 あの藤はありがたかった。井伏氏はその日に帰郷なされ、私は再び三坂に引き返した。それから9月、10月、11月の15日まで、三坂の茶屋の2階で少しずつ少しずつ仕事を進め、あまり好かないこの富士山系の一つとへたばるほど対談した。一度大笑いしたことがあった。大学の講師か何かやっているローマン派の一友人が、ハイキングの途中、私の宿に立ち寄って、その時に2人2階の廊下に出て、富士を見ながら、どうも俗だね。お富士さんという感じじゃないか。見ている方でかえって照れるね。などと生意気なこと言って、タバコをふかし、そのうちに友人はふと、おや、あの創業のものは何だね、と顎でしゃくった。墨染めの破れた衣を身にまとい、長い杖を引きずり、富士を振り仰ぎ振り仰ぎ、峠を登ってくる50歳くらいの小男がある。富士見山容といったところだね。形ができてる。私はその層を懐かしく思った。いずれ名のある正装かもしれないね。バカ言うなよ、乞食だよ。友人は冷淡だった。いやいや、脱足してるところがあるよ。歩き方なんかなかなかできてるじゃないか。昔農民法師がこの峠で富士を褒めた歌を作ったそうだが。私が言っているうちに友人は笑い出した。おい、見たまえ、できてないよ。農民法師は茶店の八という飼い犬に吠えられて終生狼狽であった。そのありさまは嫌になるほどみっともなかった。ダメだね、やっぱり。私はがっかりした。乞食の狼狽はむしろ浅ましいほどに右往左往、ついには杖をかなぐり捨て、取り乱し取り乱し、今はかなわずと退散した。実にそれはできてなかった。富士も俗なら法師も俗だということになって、今思い出してもバカバカしい。新田という25歳の温厚な青年が、峠を降り切った岳麓、山岳の岳に麓の麓の吉田という細長い町の郵便局に勤めていて、その人が郵便物によって私がここに来ていることを知ったと言って峠の茶屋を訪ねてきた。2階の私の部屋でしばらく話をして、ようやく慣れてきた頃、新田は笑いながら、実はもう2、3人僕の仲間がありまして、皆で一緒にお邪魔に上がるつもりだったのですが、いざとなるとどうも皆尻込みしまして、太宰さんはひどいデカダンで、それに性格破産者だと佐藤春夫先生の小説に書いてございましたし、まさかこんな真面目なちゃんとしたお方だとは思いませんでしたから、僕も無理に皆を連れてくるわけにはいきませんでした。今度は皆を連れてきます。構いませんでしょうか。それは構いませんけれど。私は苦笑していた。それでは君は必死の勇を振るって、君の仲間を代表して僕を偵察に来たわけですね。決死隊でした。新田は率直だった。ゆうべも佐藤先生のあの小説をもう一度繰り返して読んで、いろいろ覚悟を決めてきました。私は部屋のガラス戸越しに富士を見ていた。富士はのっそり黙って立っていた。偉いなぁと思った。いいね、富士は。やっぱりいいとこあるね。よくやってるなぁ。富士にはかなわないと思った。年々と動く自分の愛憎が恥ずかしく、富士はやっぱり偉いと思った。よくやってると思った。よくやっていますか。新田には私の言葉がおかしかったらしく、聡明に笑っていた。新田はそれからいろいろな青年を連れてきた。皆静かな人である。皆は私を先生と呼んだ。私は真面目にそれを受けた。私には誇るべき何もない。学問もない。才能もない。肉体汚れて心も貧しい。けれども苦悩だけはその青年たちに先生と言われて、黙ってそれを受けていいくらいの苦悩は経てきた。たったそれだけ。藁一筋の自負である。けれども私はこの自負だけははっきり持っていたいと思っている。わがままなだだっ子のように言われてきた私の裏の苦悩を一体幾人知っていたろう。新田とそれから田辺という短歌の上手な青年と2人は井伏氏の読者であって、その安心もあって私はこの2人と一番仲良くなった。一度吉田に連れて行ってもらった。恐ろしく細長い町であった。岳麓の感じがあった。富士に 日も風も遮られてひょろひょろに伸びた茎のようで暗く薄ら寒い感じの街であった。道路に沿って清水が流れている。これは岳麓の街の特徴らしく、三島でもこんな具合に街中を清水がどんどん流れている。富士の雪が溶けて流れてくるのだと、その地方の人たちが真面目に信じている。吉田の水は三島の水に比べると水量も不足だし汚い。水を眺めながら私は話した。モーパッサンの小説に、どこかの令嬢が貴公子のところへ毎晩川を泳いで会いに行ったと書いてあったが、着物はどうしたのだろうね。まさか裸ではなかろう。そうですね。青年たちも考えた。買いすぎじゃないでしょうか。頭の上に着物を乗せて結びつけて、そうして泳いで行ったのかな。青年たちは笑った。それとも着物のまま入ってずぶ濡れの姿で貴公子と会って2人でストーブで乾かしたのかな。そうすると帰る時にはどうするだろう。せっかく乾かした着物をまたずぶ濡れにして泳がなければいけない。心配だね。貴公子の方で泳いでくればいいのに。男なら猿股一つで泳いでもそんなにみっともなくないからね。貴公子金槌だったのかな。いや、霊場の方でたくさん惚れていたからだと思います。新田は真面目だった。そうかもしれないね。外国の物語の霊場は勇敢で可愛いね。好きだとなったら川を泳いでまで会いに行くんだからな。日本ではそうはいかない。なんとかいう芝居があるじゃないか。真ん中に川が流れて、両方の岸で男と姫君とが集団している芝居が。あんな時何も姫君集団する必要がない。泳いで行けばどんなものだろう。芝居で見るととても狭い川なんだ。ジャブジャブ渡っていったらどんなもんだろう。あんな集団なんて意味ないね。同情しないよ。朝顔の大井川は、あれは大水で、それに朝顔は目倉の実なんだし、あれには多少同情するが、けれどもあれだって泳いで泳げないことはない。大井川の防杭にしがみついて天道様を恨んでいたんじゃ意味ないよ。あ、一人あるよ。日本にも勇敢なやつが一人あったぞ。あいつはすごい。知ってるかい？ありますか。青年たちも目を輝かせた。清姫。安鎮を追いかけて日高川を泳いだ。泳ぎまくった。あいつはすごい。ものの本によると清姫はあの時獣医だったんだってね。道を歩きながらバカな話をして、町外れの田辺の知り合いらしいひっそり古い宿屋に着いた。